はい、12時15分になりました。2011年11月16日水曜日、 UXTV スタートです。今月からお昼の時間に放送しております。まず、お知らせからいきたいと思います。ホリデーアップコンテスト、緊急開催ということで、前回の UXTV でも告知させていただきましたが、年末年始に活躍する Windows Phone アプリを募集します。で、合計15作品以上にですね、素敵な商品を、進呈したいというふうに考えております。で、条件としましては11月11日以降に、マーケットプレイスに登録されたアプリケーションが審査対象となります。で、受賞式ですけども、来月12月21日の水曜日にですね、マイクロソフトの、品川のオフィスの方で開催いたします。で、来週の初めに、この下の、短縮 URL で表示しているアドレスの方で、詳細の情報を公開しますのでお待ちください。まだこの時点ではページができておりませんので、こちらアクセスしていただいてもページが見つかりませんので出ますけれども、来週にはオープンになりますので、詳細はこちらをチェックしてください。はい、次いきます。テックフィールダーズセミナー、今月の28日の月曜日に行われます。で、主に企業で、Windows Phone のアプリケーションを配布するためにどうしたらいいかということについて、私と、安納の方で、セッションを行いたいと思っています。企業向けの配布とは言ってもですね、ちっちゃい、プチマーケットプレイスを作るような話でもありますので、企業利用でだけじゃ限らずですね、例えばたくさんアプリを持ってきて、モレ様 の、 アプリ一覧が見えるみたいな、そういったカタログみたいなアプリを作るのも面白いかなと思います。
じゃあ、大西さんは開発系のセッションも。
そうですね、はい。Windows Phone のその、アプリケーションをインストールするためのアプリを作るにはどうしたらいいかというところを、ご紹介したいなと思っています。はい、それと、本日ですけど、シルバーライトツールキット for Windows Phone が CodePlex の方でアップデートされました。ノーベンバー2011という形ですね。
結構バグフィックスとか
バグフィックスが多いかなと思います。こちらですね、コードプレックスのサイトにあります。で、詳細はちょっと見ていただきたいんですけどもたくさんチェンジがいっぱいありますね。ロングリストセレクターなんとかいろいろありますけども、この辺はチェックしてください。で、ここで、ここに、パッケージマネージャーの、コンソールのコマンドがありますけど、これ見慣れてない方の方にちょっと紹介したいと思います。NuGet っていう形でライブラリーを管理する、プログラムがあるんですけども、そちらを入れておくとですね、簡単にこのライブラリーを利用することができます。例えば新規で、Windows Phone のアプリケーションを作って、本当大きくしてるんで、
文字
で
か
、ご容赦ください。で、ここで参照設定とかいろいろありますよね。で、結構めんどくさいんですが、ここで使っていただきたいのはライブラリーパッケージマネージャーですね。これは NuGet のところからインストールしていることが前提なんですけども、こちらからパッケージマネージャーコンソールを開きます。で、先ほどの、インストールパッケージシルバーライトツールキット WP というのをここで実行したいと思います。消えちゃいましたね。これですね。ここちょっとコマンド上げますけども、インストールパッケージシルバーライトツールキット WP かな。これやると、そうすると必要な、参照ライブラリをきっとダウンロードしてですね、セットアップしてくれます。です。はい。
それはどこから今インストールされたんですか。
これそもそもこれが必要ですね。このNuGet っていうのをビジュアルスタジオにインストールしていただく必要があります。
もしかしてネットから今インストールして
る。そうです。
おお。
で、最近プッシュのライブラリーですとか、いろいろこういったので配信しているので、必要に応じてそのコンソールからライブラリを追加するということができるので、 非常に開発が便利になっています。ぜひこれ、入れてください。もちろんあの Windows Phone SDK 7.1 ついている、Visual Studio 2010 Express for Windows Phone にも対応しているので皆さんもご利用いただければと思います。でこうやってやってしまうともうこれ参照はもう設定できているので、例えばツールボックスのところから、もう必要なアイテムを選択してみた形でそのツールキットのものを選択して、例えばどれかな、トグルスイッチとかも入れちゃってますけど、こういうのを使っていただくことができます、ね、
すごい、
はいはい、
って感じで質問、はい、俺ばっかり言ってるけどあのこれは毎回プロジェクトごとにパッケージを入れてくるって、
あのそういう意味で開発環境にインストールするっていう方法は取りたい場合は、コードプレックス その先ほどの、これですね、シルバーツールキットそのものをインストールする場合はこちらからインストールもできるんですけど、インストールしないで、その場その場でプロジェクトに追加したい場合っていうのにこのニューゲットを使っていただくと便利です。なのでそのプロジェクトっていうかソリューションの中、ソリューションの中とプロジェクトの中に入るので、他の新しいプロジェクトを作った時はそれは全く別の世界になります。
じゃあ使いたい時に、
そうです、
使う、
入れた時に使うですね。
なるほど、
はい、JSON.net ですとか、いろいろ他にもありますので便利に使っていただくといいかなと思います。
今度それ便利なライブラリー特集やってほしいですね。
あ、そうですね、それもちょっと考えていきたいと思いますはい、あとは、繰り返しになっていますけれども、Windows Phone の書籍2つ、順調に売れているようです、皆さんも参考にしてください。
よろしくお願いします。
あとアートギャラリーですね、素材集の方、ご活用いただいてますでしょうか。ぜひ、Windows Phone のアプリケーション開発にご活用いただきたいなと思います。それでは、今日のテーマに入っていきたいと思います。あなたの優勝版アプリにお試し版を追加しようという形でお送りしたいと思います。お試し版アプリ、Windows Phone のマーケットプレイスですけども、優勝、お金をいただく形でのアプリケーションの配布が可能です。で一方で、いきなりその購入っていうのも、大変ですので、お試し版、使用版という形でアプリケーションを公開することができるようになっています。でまた開発者の方に嬉しいこととして、使用版と完全版を一つの、ZAP パッケージの中に収めることができます。ですのでアプリケーションを登録するときに使用版として登録とか完全版として登録というふうに分ける必要は全くありません。でまた使用版から完全版への移行なんですけども、これはその Windows Phone の中の、アプリケーションのライセンス管理の、機能を使うので、使用版アプリケーションの方からアプリケーション購入画面の方にマーケットプレイスの方に遷移をして、でそこで購入というふうに選んでいただくと、完全版に切り替わるということができます。でこのお試し版を使うことによって良質のアプリケーションをですね、どんどん買ってもらえるような形で、きっかけを増やしていったらどうかなということを、今日はご紹介したいと思います。でマーケットプレイスでの表示ですね、無償版と有償版お試しなし、有償版お試しありで違いがあります。一般に無償版の場合はインストールという画面があって、であとはそのアプリが気に入って、お友達とかに知らせたい場合は共有というのを選ぶと、このアプリケーションのインストールの URL が、メールかなんかで送れることができます。で有償版として登録してあって、そのお試しの機能がない場合はいきなり購入という形になっています。で有償版の扱いでお試しの機能が入っている場合ですと、この使用というこのボタンがあって、で Windows Phone のユーザーの方は、購入の前に試すことができるようになります。ではこれをどういうふうに、皆さんのアプリケーションの中に、作っていったらいいかということを紹介していきたいと思います。でここからはシルバーライトの世界と XL の世界2つに分けて、ご紹介していきたいと思います。細かなコードの話をする前にちょっと簡単にデモをしてみたいと思います。こちらは、MSDN のライブラリのコードサンプルズの中に入っている、トライアルのアプリケーションを一部日本語化したものです。ですので皆さんも、MSDN の方から、こちらのサンプルをダウンロードしていただければ、細かなところを、 ご覧いただけます。でまずこのシルバーライトの方のトライアルですけども、起動しますと、まずあの使用版としての機能をデバッグするかどうかというまずそのデバッグしてからそのきちっとマーケットプレスに投げなきゃいけないので、使用版として動かすということを、まあ、意図的に選んで、シミュレーションする形でスタートします。でこのサンプルの中にはお試し版に対して、まあ、いろんなその作り方があると思うんですけども、そちらを、まあ、いろんな例で見ていきたいと思います。まあ、これすごい簡単なあのパチナンするゲームなんですね。でいくつかの、制限を持って、お試し版として、展開するとこんな感じできるというのをご紹介したいと思います。まずはあの機能制限をするというやり方ですね。特定の機能を使えなくしていると。で完全版になると全てが使えるってやつですね。まあ、例えばこの場合はそのこの、まあ、答えがわからない場合に答えをあの表示するという機能があるんですけど、これが無効になっています。
これひどいねお試し版だとこれってひどいね。なんか、
まあ、で機能制限というのはうまく使う必要があるんですね。あまり機能制限してしまうとそのお試しできなくて、じゃあ買っていいのかどうかというところの判断が難しくなるので、ここの使い方はうまく考えた方がいいと思います。で続いてでレベル制限ですね。まあ、ゲームなんかの場合に、まあレベル1、レベル2とか、まあ、ファーストステージ、セカンドステージみたいな形で、まあ、発展するようなケースですね。で特定のレベルだけ使えないと。この場合レベル1とレベル2はできるので、でもゲームはできるわけですけども、レベル3はできないと。ただし答えの機能有効になっているので、分かんなかったらこれを見ることができますね。で次のパターンが時間制限ですね。全ての機能は有効なんですけど、10秒間しか使えないと。
まあ、それはひどいよ。
と言ってる間に10秒経ってしまうという、まあ、これはあの、あの実際のサンプル15秒になってるんですけども、まあ、あの時間で制限するというやり方で、制限するというやり方があります。であとは、ゲームを何回遊べるかっていうその1回の機能でどこまで遊べるかっていうのを、指定しているケースですね。1、2、3、
まあ4枚を5
でやると5回まで遊べるので、5回足すと使用版の制限に達しましたという形 で、で購入を促すというような、作りですね。まあ、これ一つ、まあ、簡単な例ではありますけども、じゃあこれをどういうふうに、じゃあ作っていくかというところのポイントを見ていきたいと思います。でまずあの使用版かどうかということを判定する、まあ、ケースですね。シルバーライトのプロジェクトの場合はライセンスインフォメーションというクラスが用意されています。でこちらの中の isTrial というメソッドが、論理値を返すんですけども、 true の場合は使用版ですということなので、使用版に即したロジックをここに書いていく。でそうでなかったら完全版というようなやり方になります。でとは言っても、これはこの機能はマーケットプレイスに、アプリケーションが登録されて初めてこのイズトライアルっていうのは完全に使えるので、皆さん開発してる時には使えないんですね。
通常はどっちになるんですか、開発中は。
開発中は
トライアルじゃないもん、
トライアルじゃないからいうような感じになります。
完全版しかテストできない、
でそれで困ってしまうので、どうするかというと、使用版としてのシミュレーションとしてのなんかフラグを用意してください。例えば appzaml.cs なんかに仕掛けるといいんですけど、 isTrial っていうような、プロパティを持たせておいて、であとはこのプリプロセッサーでですね、デバッグ時は、まあ、何もしないで、でデバッグ時じゃなくてそのリリース時はちゃんとライセンスインフォメーションの情報を持ってくるというやり方をすると、マーケットプレスに公開された時はそのダウンロードした状況で、トライアルがまあ有効になると。でそれ以外でテストしている時っていうのは、会社の方がテストしたシナリオでですね、この is trial を設定することによって、試すことができます。ちょっと見ましょうね。でこちらのそのシルバーライドのサンプルの中にも、同等の、コードが入っています。ここですね。チェックトライアルモードみたいな形になってますけど、これあの起動時に立ち上がってるんですが、 まあ意図的に OK を押すと、まあ、トゥルーになってでフォールスになって、そうでなくてそのデバッグじゃなくてマーケットプレイスに公開されている時はマーケットプレイスからダウンロードした時のトライアルの情報が見えるという形でデバッグすることができます。でこれを、まあ、あのアプリケーションのクラスに仕掛けておけばいいのと、あとはアプリケーションの状態が変わりますので、ライフサイクルがありますので、まあ、起動時とか、バックグラウンドでもあってまたあの有効になった時とかに、きちんと確認するようにしてください。でまず重要なのが、購入画面の表示です。こちらは先ほどのデモに戻って見せしたいと思います。で使用版から、購入への画面ですね。このアプリを購入というところにボタンがあるんですけども、こちらをタップしますと、これマーケットプレイスに接続するんですが、開発時はあの実際に公開されていないので、マーケットプレイス上のアプリケーション ID が付いていないためこのエラーが出ます。これはの仕様ですので気にされなくて大丈夫です。でここはどうなっているかというところを確認したいと思います。
逆にあの画面が出たらちゃんと飛んでるなという確認ができるということですね。
でこの購入画面の表示ですけど、シルバーライトの場合はマーケットプレイスディテールタスクという、これはランチャーになるのかな、
ランチャーかな、
でそれでそれをショートすると、その自分自身のアプリケーションの ID を見つけて、正しく表示してくれます。で実際に先ほどの、画面の中ではタスクこれですね、ボタンがクリックされたらマーケットプレイスディテールをショートしてくる、まあ、これはあのこ の, があのアプリケーションの作りではこの中にマーケットプレイスディテールタスクを事前にあのインスタンス化しているのでやってますけども、このこちらですね、このボタンを、クリックされた時の挙動として、このマーケットプレイスディテールタスクを実行しています。
自分のアプリケーションの ID を探してとかって全然いらない？
いらないです。これは勝手にやってくれます。じゃ続いての XNA のゲーム、あるいはグラフィックスのアプリケーションの場合をご覧いただきたいと思います。で最初にデモからいきたいと思います。こちらも MSDDL のコードサンプルの方に入っているものを一部画面素材を、変えたものです。これ変えたわけだもんな、変えたまあ、非常に単純なゲームなんですけど、あのこう敵をタップするだけなんですけど、であのであのとお試し版の場合5回まであのレベル1だけであの試せるんですが、でこれ OK タップすると正規版を購入しますって形で、遷移していきます。これです。でこれまあエラー出るのはあの先ほどと同様です。でこれをどういうふうに実装するかを見ていきたいと思います。で XNA の場合は、ゲーマーサービスというクラス、まあ、のライブラリの中のガイドっていうクラスがありまして、その中にイズトライアルモードというのが用意されています。でこのイズトライアルモードが、トゥルーの場合は使用版で、そうでなかったら完全版という作りになっています。で XNA の場合はシミュレーションするとき非常に便利なあのプロパティがあります。ガイドドットシミュレーショントライアルモードイコールトゥルーとすると使用版として実行できます。ですのでこの、if デバッグ、これプリプロセッサー の, あの機能を使ってこれを必ず入れておいてください。これをしておけばデバッグ時はその使用版としての、デバッグができるように簡単にできます。で購入画面の表示はガイドドットショーマーケットプレイスで、この後からプレイヤーインデックスっていうのがあってですね、まあ、1から4まであるんですけど、そのなんかゲームのコントローラーの番号がついていて、これあの Xbox とかの他のまあゲームを含めたあの形になっているのでこういったあの画面になっています。店のコードを見てみましょう。パーチェスがこれですね、ガイドで検索するといろいろ分かります。ここが、トライアルモードですね。ですのでこのサンプルは実はこれ まあ、デバッグモードでビルドするとトライアルモードで、リリースモードで実行するとトライアルモードじゃなくなります。ちょっとやってみますね。なのでこれどんどん、これどんどんあの進めることができる、どんどん速くなるんですけど、これレベルが進むとちょっと追いつかなくなりますが、はい、
乾杯
で、なので XNA の場合はこのデバッグの時にこのトライアルモードを仕掛けるみたいな形のやり方が簡単にできます。他に、これイズトライアルモードですね、使用版であれば、このコードを実行するということができます。あと購入の画面ですね、ここですね、ガイドドットショーマーケットプレイスというところで、購入の画面に、つなげることができます。はい、でデバッグ時の考慮事項ですけども、先ほどから何度もお見せしていますが、開発環境の中から、マーケットプレイスに接続したときに、まだこのアプリケーションそのものが公開されていないために 805A0194 エラーという不思議なあのエラーコードですけども、こちらが表示されます。でこちらはアプリケーションが AppHub に申請されて、きちっと審査を通ってマーケットプレイスに公開されると正しい、マーケットプレイスの画面に遷移しますのでご安心ください。で最後に重要なことですね、 AppHub に登録するときにこの使用版というのを、設定しますが、場所としましてはアプリケーション申請の価格のフェーズですね。で価格のフェーズの中で、使用版をダウンロードできるようにするっていうところにチェックを入れます。でただし今日ご紹介しましたそのライセンスインフォメーションですとかゲームイズトライアルのようなあのライブラリで使ってない場合はここが表示されませんのでご注意ください。でちなみにこれあの今の AppHub で一番最高金額としてできるあの優勝アプリですね、42,870円です。はい、まあ、こんな感じですので、あのぜひですね皆さんも、アプリケーション、まあ、優勝アプリケーションを作っていたりですね、お試し機能を作ってですね、たくさんの人にダウンロードしてもらえるようにしたらどうでしょうか。で特にその今、まあ、Windows 4の、市場がですね全世界に広がっていますので、まあ、日本だけじゃなくてですね英語版とかあの他の国の、バージョンを作ってですね、ちょっと人儲けするチャンスかもしれません
ダイレクトやな。
すいません、質問を2つほどいただいています、はい、1つ目が、最初の、告知のところにあったヌゲットの
話ですね。
はい、は自動的にアップデートされるんでしょうかという質問。
こちらそのものは
ヌゲットなのか、その時にさっきみたいにシルバーライトのツールキットをやった時にツールキットが最新版になれば、
ですね、まずあのまずこの、まあ、ヌゲット自体はそのコンソールあのライブラリの、 あのマネージャーなので、まずこれインストールしていただいて、でパッケージの方はこのパッケージの中にこう名前がついてあの公開されているので、それをインストールすると最新版がインストールされると思います。なので1回取り込んでしまうとその時のバージョンなので、
そう
ですね、そこはご注意ください。もしまああの多分
最新その中で自動的にアップデートするような仕組みではないっていう、
自動的ではないと思います。はい、
参照して取り込む時にその時の最新版が取り込まれる。
はい、は
い、
マーケットプレイスの一覧からは使用版の有無がわからないため、そもそもアプリの説明画面まで見てくれず、フリー版を別にアップしているアプリに比べてダウンロードの数が少ないという可能性は内部的に出ていますか？
まあ、使用版の有無がわからない。
まあ、例えばあのマーケットプレイスの一覧で見た場合ですよね。一覧でこう表示された時にこの無料とかなんかいろいろ出ますよね。カメラとか、これ例えばカメラで検索すると、 これですね、あの、うん、値段はあるけどもトライアルがあるかどうかわからないですよね、
うん
うん、これをタップしてここで初めて使用でわかるってことですね、うん、でもこれはまあこういう今状況になっているので、
うん、
まあ、まずはここあれですね、この一覧からまずアプリのこの内容を見てもらうところで、
うん、あとそうですね、であと Windows Phone の場合はこれがあるので使用版、あの有償版と実は無償版を両方別に出してるケースっていうのはあんまり多くないんですよね。だからなんか無償版がたくさんダウンロードして同じ有償版がっていう出し方をしてる方があんまりいないっていうのはよく聞いています。
おそらく困らないと思うんですが、うん、まあ、なんか一つの意見としてなんかそのもしこれがもしその一覧の中で使用版っていうのが分かるようになってたら便利であるっていう話であれば、まあ、のフィードバック
フィードバックでいただければ、お試し版があるかどうかがこう一覧から分かるようにしてくれっていうのはぜひあのご意見として挙げていただけたらと思います。
はい、他何か質問ございますか。
やっぱり特にね、世界に向けたアプリケーションで、あのいいアプリケーションはもうちゃんと価格設定してあのワールドワイド
に、ね、
乗り出してほしいですよね。
そうですね、
価格設定があのワールドワイド一律なのでそこだけ気をつけてほしいですね。
そうですね、あの、うん、何でしょう、要はあのあれどのレートで決めてるんでしたっけ。
一応為替レートプラス過去何ヶ月だっけな、何ヶ月か、
なんかの
1年ぐらいの過去の為替レート
を
算出した値で、だから最近急激に落ちたけど変わんないねっていうのはちょっとそういうしかからくりになってるので
、はい、特に質問はよろしいでしょうか。大丈夫ですかね。
結構今日のところ大事なのでぜひ、はい、あの実際に作るときにもう一回この、はい、今回の放送をもう一回見直して試してください、
はい、ではあのいろいろ紹介したいアプリケーションとかもあの募集してますのでぜひあのこれを紹介したいというのがあればあのご紹介しますのでご連絡いただければなと思います。はい、ではユキシリー次回の放送は11月18日金曜日になります。あとお昼の時間ですね、12時15分からです。テーマは、スクリーンキャプチャーの機能の追加とあとは写真の方向位置ですね、うん、で、高橋と、川西の2人両名で、お送りします。はい、これ何でしたっけ、写真の方向位置は 何リライブでしたっけ。
あ、
エクシクリブの、ご紹介になります、ぜひご覧いただければなと思います。
あのスクリーンキャプチャーアプリケーションの中でアプリケーションの自身のスクリーンキャプチャーの機能をつける方法ですからね、
はい、あくまでもアプリの中のスクリーンキャプチャーなので、
お間違いない、
お間違いない、
はい、
はいはい、他はまあ最新情報はあの Twitter や Facebook の方で、公開しますので、ぜひ追いかけてください。では、本日の UX レビューはこちらで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。